皆さん、こんにちは。フューチャーテックキャスト第5回です。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。フューチャーで利用している IT 技術の深掘りだったり、あとは技術ブログで投稿された記事について語ろうといったコンテンツになっております。ということで、早速今回のゲストに登場していただきましょう。第5回のゲストは藤野圭一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。第3回以来ということで、初の2回目のゲストになります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ、改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい、フューチャー藤野です。藤野圭一と申します。フューチャーには昨年の10月に入っても1年と半年ぐらい経っていますと。今回そのオープンソースの活動についてちょっとお話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。前回第3回ですね。まあ、聞いてくださった方も今回初めての方もいらっしゃるかなと思うんですが、アパッチソフトウェアファンデーション ASF のメンバーということで、まあ、そこの活動についてのお話だったり、あとそこに端を発して、まあ、フューチャー社内で進めてくださっている、まあ、フューチャーの OSS 推進タスクフォースの話をちょっとかじるような形で話していただいたかなと思っていますと。で、今日はメインとしてはまず、フューチャーの OSS 推進タスクフォースの話をちょっと伺っていきたいなと思ってまして、で、改めてなんですけれども、なんでこの活動を始めようと思ったかと、あと、具体的にどんな活動をやっているのかっていうのをちょっとお聞きできますでしょうか。
なぜ、まあ、このオープンソースのタスクフォースを始めたかっていうのをお話ししますと、まあ、これ前回もお話したんですけども、簡単に言いますと、まあ、今回はですね、多くの、オープンソースの会社、今日は基本的に日常大工としてやってる方が多いですね。この日常通常業務がある中で、まあ、空いた時間でやっていくってことが多いですと。まあ、いくつかのオープンソースの企業あるんですけど、そういう方とかは、まあ、雇われコミットメントもあるんですけれども、本当はそれは今一部ですと。で、フューチャーでは、まあ、こうやっていくとか、いろんなチームがあって、まあ、オープンソース活動を仕事としてやってるところもあるんですけれども、今言ったこと以外に、多くの方は本当、まあ、空いた時間、隙間時間、日常大工でやっていると。で、この活動ですね、タスクフォースでは、こういった個人で頑張っている OSS の活動を、まあ、会社として、まあ、組織としてどうにか支援できないかということを考えていますと。で、フューチャーだってもオープンソース使ってますよね、と。で、まあ、これまで、まあ、ただ使う、まあ、利用するだけの立場が多かったんですけれども、まあ、本当はこれが普通なことなんですけれども、フューチャーもっと先に進めようかなと。まあ、オープンソースを通じて、私も、まあ、取らせてもらった感があるので、まあ、こういうことは、まあ、オープンソースに、まあ、フリーライドとかいうことじゃなくて、恩恵だけを、まあ、搾取するものではなくて、まあ、オープンソースに貢献して、オープンソースに恩返しをしていくことが、まあ、本来正しいオープンソースのことなのかなと思って、まあ、最初のこれをことを思いとして、スタートしました。
はい、ありがとうございます。で、前回で活動として3つほど軸を挙げていただいてたなと、なんですけども、
はい。
既存すでに公開されている OSS に対しての、まあ、日々のコントリビューションだったり、っていうのが1つ目。で、2つ目は、完全にフューチャーお手製というか、まあ、開発をフューチャーの GitHub リポジトリですかね、使って、はい。やられてるかなと。で、あともう1つが、コンテンツ、ガイドラインだったり、OSS への、まあ、コントリビュートしたいよっていう人に向けての指針なんですかね。そういったものを挙げられてたかなと思っていて、これらの活動をちょっと改めてでまた紐解いて聞いていきたいなと思っているんですが。
今言った通り、具体的な活動っていうのは、まあ、基本的には何個か柱があって、まあ、その一つ目が最初におっしゃった日々の OSS のコントリビューションってやつをやっています。OSS コントリビューションって一口でもいろんな活動があって、既存の OSS に対して、一周を上げて、一周を解決するとか、そういうとかもあるんですけど、単に、まあ、ドキュメントを直したりとか、そのオープンソースを使っている立場で、こういうふうに使ってるよっていう登壇したりとか、あと運営とかもそうですね、コミュニティ運営とか、ユーザーグループの運営とかもそうですけど、そういうのも、まあ、すべて、オープンソースのコントリビューションとしてやっています。本当、ざっくりとも、やれることは何でも、やっていこうと。それがオープンソースの発展につながるのであれば、やっていこうかなってことを考えています。一人一つの貢献が、まあ、オープンソースを良くすることにつながると考えているので、まあ、ここを一番の、まあ、日々の柱として、もう日々のオープンソースコントリビューションというのを一つの柱としてやっています。で、これがまあ、一つの柱なんですけれども、他にあともおっしゃった通り、開発系ってやつをやっています。で、開発系って言われているのは、まあ、二つの中にも、開発系の中にもう一個二つ柱があってですね。一つがフューチャーコモンズと呼ばれているもので、もう一つがフューチャーインキュベーターというもので動いていますと。フューチャーコモンズはなんですけど、これはですね、プロジェクトとかで、まあ、足りない機能とかライブラリとか、OS ライブラリとして公開するという、開発して公開するという活動を行っています。 要はこういう、ロジック作りたいんだけど、こういう機能がなんかないかなって時に、こういうオープンソースのライブラリーをフューチャーからどんどん提供していくっていうことをやっています。で、もう一個のフューチャーコモン、インキュベーターってやつは、フューチャーコモンズはその、ロジックのとか内部とかに組み込んだりとか、したりする、ライブラリー形式なんですけれども、フューチャーインキュベーターっていうのはもうライブラリとかではなくて、その大きなプロダクトみたいな感じで、プロジェクトを作って MoSS コミュニティを作るっていう活動になってます。この2つを開発系として挙げています。で、3つ目の柱として、コンテンツ系ですね。コンテンツ系は OSS 活動をする上で、大きな指針になるものですね。私自身はこのアパッチソフトウェアファンデーションの人間なので、アパッチソフトウェアファンデーションってアパッチウェイっていう、なんていうのかな、フィロソフィーみたいなのがあるんですね。そういうの考え方とか、オープンソースで活動をコンテンツ化して広げていこうって考えていますと。例えば、今言ったアパッチウェイの、ASF でのオープンソース活動はこういうフィロソフィーの中で動いてるんですよっていうコンテンツ作ったりとか、あと、OSS のコントリビューションですね。OSS コントリビューションしたいって人はいるんですけど、どうやってやるのか、やっぱ最初の一発目がやっぱり難しい。最初は壁があるので、そこの壁をどうやって取り除いていくかっていう、それの活動ですね。それもコンテンツなのか、別の活動なのか、いろいろあるんですけど、そういうこともやっていきます。あとはライセンス系とか、やっぱりこう、知っておかないといけない基本的なライセンスの考え方あるんで、そういうのをもうちょっとライセンス、コンテンツができればな、というふうにやっていますと。で、今だと、そのコンテンツ系は、充実はできてないんですけども、今年はちょっともうちょっと入れていきたいなと思っています。で、この OSS コントリビューションと開発ですね。フューチャーコモンズとフューチャーインキュベーターとコンテンツ系。この3つの柱で動いているというのが今の活動になっています。
はい。詳細にありがとうございます。この活動って何名程度で進められているんですか？
コアメンバーと言われているのは、そこまで多くはないんですね。実際には、7名ほど、メンバーで、修例とかやって話してる感じで活動してるって感じですね。あとアルバイトの方が一人お手伝いしてくれてるって感じですかね。
うん、うん、うん。これ、週次例とかっていうと、結構集まるもんですか？各々にメインのプロジェクトを抱えつつみたいな感じでやられてるかなと思うんですけど。
30分なので、フルメンバー全員が揃うってことはめったにないんですけど、それなりに集まってはいますね。でも3人とかではいますし。だいたいその来れる人に来てもらうっていう感じですかね。全員が集まったことまで一回もないですね。2人から2回か3回かありましたけど。それは、その時に来れなかった人はこう、報告がある方はこの、スラックに上げてもらって、共有してもらったりとか、で、来れた方はこの、共有したり相談事したり、全体ディスカッションしたりとかしてますね。
この習字のこの30分の使い方って、どんな使い方をしてるんですか？
それぞれタスク、オーナーを決めてるんで、どうなってるっていうのと、やっぱその人に任せれば難しいので、どうやって行こうかっていう話を、してる感じなので、今言ったのは柱、OSS コントリビューションはコントリビューションチャンネルっていうのがそこで投げてもらって、別の人だけは共有するって感じなんですけど、開発系とか、コンテンツ系はこう、各オーナーが、それぞれ今どうなってるとか、いつができるとか、この辺ちょっとやっぱ難しいよねとか話し合いとかしてる感じですかね。やっぱちょっと難しいことがあるので、やっぱり。進めていくことが難しいタイプとありますね、やっぱり。その辺はやっぱ話してることが多いですね。
なるほど、なるほど。この、例えば開発系だと、実装方針とか方式どうしようとか、なんかそういう、なんですかね、喋り始めると割と時間持ってかれそうな議論とかも、この30分の中で、こうキュッとタイトにやったりしてるんですか？それとも別枠で、ちょっとこれは細かい話したいから、別枠取ろうよみたいな感じでやってる。
簡単なやつはそこで話してますけど、やっぱりこう、大きめは別枠になりますね。特にインキュベーター系のやつは別枠になることが。
ああ、なるほど、なるほど。ちょっとこの開発物に関して結構興味が湧いてて、ちょっと聞きたいんですけれども、まずフューチャーコモンズで合ってましたっけ？
はい、合ってますね。
これプロジェクト機能で プロジェクトで足りないと言われている機能を開発したりっていう。
そうですね。はい。
ところで、フューチャーの多分メインの業務の中で、多分これこういうのあったらいいんだけど、ちょうどいい OSS ないなとか、なった時に多分作っちゃおうって言って動いてるようなイメージなんですけども。
はい。
言語とかは決まってたりするんですか？
コモンズは今のところ全部 Go で書かれてますね。
ああ、なるほど、なるほど。これは案件というかプロジェクト側でも Go で書いてるから、それで使うためのライブラリとして、Future Commons も今 Go で書いてるっていう。
そうですね。最初に集まったコアメンバーが Go メンバーだったので、 Go になってるっていうのはありますね。はい、
なるほど、なるほど。
ただ、そこにまあ、こだわりはないので。
うん。
なんだって、まあ、今上がってたことは全部 Go ではありますけど。
これ、足りない機能って、なんだろう。どんなものが出がちとかって、ありますね。勝手に、自分のイメージ、頭の中でのイメージだと、なんかこう、ファイルの取り回しとか、なんかこう、そういう、細いけど便利な機能をこう作ってるのかななんていうのを、今パッとイメージしたんですが、
そういうイメージですね。その Go とかだって結構なんか小さめのものが多いじゃないですか。なんかそういうのをまあ作ってる感じが、要するにその構造体をいい感じで動かしたりとかなんか。
はい。
そういう系が多いです。
あれ？これ先ほど GitLab、GitHub、
GitLab ですね。
ラボ？
はい。
それ .com の方ですか？それとも社内でホストしてる？これは聞いてる皆さんは使えるのだろうかっていうのは素朴に。
.com ですね。
ああ、なるほど。であれば触れますね。
はい、もう全部社内個人アカウントでやってるので。
はい。であればこれ公開するときに URL を載せれば、気になった方はアクセスができる。
そうですね。はい。宝石ラボってやつがあるので。
お、いいですね。
名前がすごいですけど。ジャニーズのノリが。
どうやって決まったんですか、それは。宝石ラボって言いましたっけ。
ちょっと覚えてないですね。宝石ラボなんだって今感じです。
なんだろう、内輪ネタなのか深夜テンションなのかちょっとわかんないですけど、そういうのがちょっと盛り込まれていそうな。
最近はそうですね、ここでアルバイトの方がバンバン上げてるので済んでいますね。
そうなんですね。
はい。
ちょっともう一個のインキュベーターの方、これは内緒ですかね。なんかその新しくコミュニティを作ろうとしてるっていうので、なんかこういうのがあったらいいよねっていうのをおそらく具現化しようとしてるんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、まあ、内緒なのか内緒じゃないのか、編集の時に相談してもらったらいいと思うんですけど、
はい、
宝石ラボにも上がってると思うんですけども、2本か3本かは入れてますね。はい。認証をプロキシする、まあ、プロダクト系みたいなのと、
はい。
ですね、API の実行する仕組みとか、その まとめてやるような、
はい。
API 売って API を動かす仕組みとかで、重量課金取ったりとか、そういう仕組みとかを力使いするのめんどくさいよねって話で、こう、そのシンプル部分をオブソース公開しちゃってっていうのは考えてます。
なるほど。これはまあ、あれですかね。出来上がって公開された時に、開発費や、開発費は含めて。
そうですね。それは個別で言った方がいいと思います。はい。
聞くのが良さそうですね。わかりました。ありがとうございます。この社内で、フューチャーの中での活動っていうので、今まで聞いてきたんですが、ちょっと話を変えて、実は第3回の時でもちょっとだけ頭出しをしていた技術ブログ、藤野さんの投稿された OSS コミュニティへのフィードバックっていう記事があったかなと思うんですが、
はいはい。
こちらの話を伺っていきたいなと思います。
承知しました。
村田もこう、ざっと読ませてはいただいたんですけれども、こう、一言で言うと、OSS コミュニティにフィードバックしましたよっていうことを、いろいろなその当時発生した経緯とか、まあ、踏まえて記載いただいてるのかなと思ってまして、
はい。
当時何が起きてたとか、そのために何をしたっていうのを教えていただけますか？
何があったかっていうと、まあ、私もこの、私がいるプロジェクトで、言ってたの言っちゃうんですけど、基本的にはこの、ヘルプで入ったってことが強い。ヘルプで入ったのが、まあ、今回の発端なんですね。入社して結構私オープンソースやってるよとか、トムキャットやってるよとかって、まあ、少しずつ発信とかしていって、まあ、それが認知された結果、まあ、良かったのか、いいのか悪いのかですけど、トムキャットトラブルがあったら、まあ、ちょっと連絡が、はい、まあ、来たりしますと。まあ、それ自体全然ウェルカムなんですけど、それで、こういうトムキャット使ってる案件でこういうことが起きてんだけど、どうしたらいいとかいう相談を受けたのが、これ始まりになりますね。で、
うん、
その中で、まあ一つ目のやつはそうなんですけど、その、本当にその、セッションがなんかおかしいみたいな動きがあって、これ、なんでこういうふうになるのかって、この機能のこの仕様どうなってんのっていうのを、まあ聞かれることから始まって、そこから、まあ、話を聞いていると、まあ、ちょっとこれあれだねっていうことになった感じですかね。なので、こう、プロジェクトトラブルで招集を受けて、話を聞きうちに、これはコミュニティにフィードバックした方がいいんだなと思ったのを、まあ、貢献したっていう話が流れですね。
はいはいはいはい。発生した事象でいくと、詳細にはどんな内容だったんですか？
そうですね。一つ目のやつですわ。なんだって、あれですね。セッションを、トムキャットって、まあ、1セッションを持ってますと。で、そのセッション管理を複数のトムキャットの間で、まあ、共有したいと。で、そこで、 オンメモリでレプリケーションする場合もあるんですし、DB 経由でセッション共有したいというのはできますと。で、この案件はデータベース経由であのセッションを共有したいっていう案件がありましたと。その時に、この案件っていうのは要件として、セッションを DB に入れるときに、まあ、リクエスト投げてトムキャットがセッションを入れます。その DB にセッションを保存するのって、これデフォルトはタイムリーに入れないですね。セッションを入れて、バックグラウンドでなんか機能がある、バックアップセットが動いてて、そのバックアップスレッドがそのセッションをまあ、データベースにスワップインするみたいなことをやっているんですね。
はい。
なので、ずっと同じトムキャットであれば、アクセスすれば常にそのセッションを使えるんですけど、前にトムキャット複数であって、まあ、前にロードバランス上げて、こう、切り分けしてる場合とか、あと別のトムキャットに行くと、セッション、そのトムキャットないんで、DB から取りに行くっていうことをやるんですね。
はい。
で、本当、ここなんて、そういう時でトムキャットが作ったそのリクエストが同じトムキャットに行くようにスティッキーセッションみたいなのを設定するんですけど、この初版の事情によって、その案件ってスティッキーセッション使えなかったんですね。なので、リクエストをするたびに、ロードバランサーがまあトムキャット切り替えちゃいます。運よく同じトムキャットに行けばセッションもあるんですけど、運悪く違うトムキャットに行ったら、まあ当然セッションがあるかないかわからない。そのバックグラウンドセットが発行してれば、セッションありますよっていう状態になるのが、こういう動きですと。はい、で、この、案件チームが、そのバックグラウンドスレッドの間隔を、まあ、ごく短くしてるんですね。普通は10秒ごとに回ってるはずなんです。10秒ごとに回ってるのを、
はい。
まあ、本当、常に回ってる感じにして、もうセッション入れたら、すぐに DB に入れるっていう組に入れてます。
はい。で、
そうすると、まあ、理論的にはこう、リクエストしたら、トムキャット違うとこ行ってもセッションがあるよねっていう感じになるんですね。
はい。
で、実際そうなんですけど、二つのスレッド、リクエストスレッドの、まあ、セッションスレッドがいろいろ、複数のスレッド絡んで、実はそういうふうにうまくはいかないです。なので、違うノードに行った時に、やっぱどうしてもセッションの DB に保存が追いついてないことが、まあ結構ありましたので、それが起因で違うノードでセッションがないんでエラーになってるっていう事象が起きたんで、まあそこをヘルプしてくれって言われましたと。
はい。
で、こういう来た時に、やっぱりこう、バックグラウンドスレッド短くしているのは、極端に、結構特異的な設定をして物事やろうとしてるなって感じたので、まあ、そこはちょっとやめた方がいいですよねっていうの話をしましたと。ただ、即時にスティックセッションできないので、トムキャットがレスポンスを返す前にはデータベースにセッションを入れておきたいよねっていう要望があったんで、そこの機能を紹介しましたと。で、これがまあ最初の話なんですけど、
はい、
リクエストをレスポンス返す時に即時セッションを反映する機能がトムキャットにあるんですね。で、そいつ使えば、その特異な設定をしなくても、まあいいですよっていう、ちゃんとやってくれますよっていうことを、まあ、お伝えしましたと。で、まあ、なんでその機能、案件側が使っていなかったかっていうと、その機能自身が、まあ、オープンソース、まあ、あるあるって言っちゃあれなんですけど、あんまないんですけど、その機能、ほんと、まるまるドキュメントがなかったんですね。
はい。あ、ちなみに、この機能って、パーシステントバルブであってます?
あ、そうです、そうですね。
ああ、ありがとうございます。
それが、ドキュメントが一切なくて、ソースコード上にしか、存在しない機能だったんですね。
はい。
で、まあ、そのその機能を知ってたので、まあ、知り合いが作ってたので、知ってたので、まあ、これ使えばいいよねって言われて、あ、そうですね、これ、ドンピシャですね、って言っても、これ、ドキュメントどこありますか?ないですね、って言われて。で、これも使っちゃうと、知る人と知る機能みたいな感じになっちゃうじゃないですか。なんか、ドキュメント書いてない機能なんで。
はい。
それも良くないなと思って、まあ、とりあえずサクッとドキュメント作って、これ公開ドキュメントなんで、まあ、特に、普通に使っていい機能なんで、そいつを、まあ、使ってくださいね、対応しました。それが、まあ、ドキュメントを公開するっていうコントリビューションをやったって感じですかね。で、
はい、
このパーシステントバルブは、まあ、コミュニティ内で範囲化したものを作ってますと。その案件的には、いろいろ仕組みがあって、特定のものだけなんかセッション入れたいとかっていう要望があったんですね。で、はい、そういう機能には当然、まあ、このバルブと対応してないですと。なので、ある特定のリクエストだけセッションをリクエスト時にロードして、レスポンス時に DB に返すっていう、作りにが機能欲しいっていうこと言われたんで、まあ、その機能自体は特に、まあ、本家のオフィスであっても問題ないかなと思ったんで、ここをこういうふうに回収したらいいんじゃないのっていうのを、プロジェクトの方にアドバイスしましたと。で、まあ、プロジェクトができましたって言って、それでレビューしても問題なかったんで、まあ、これで、このプロジェクトとしては、こう、動きますよってことをお伝えしました。で、その機能全然もうプロジェクト作ったんで、まあ、特に問題なくて、まあ、機能的には、まあ、そこ悪くなかったので、トムキャット用にちょっと綺麗に反化して、トムキャットに合うように綺麗にして、まあ、そこをコミュニティにフィードバックしたと。で、これで何がしたかっていうと、あれですよね、このプロジェクトごとにやっぱりこう、機能を作っちゃった、トムキャットの機能をカスタマイズしちゃうと、そのプロジェクトの独自のオーロラパッチが発生してしまって、こう、メンテナンスが永遠に残っちゃうのがちょっと嫌だったんですよね。なので、これ、コミュニティ版と、同じものにしてしまえばいいかなと。 細かいとこは一緒にできないんですけど、機能的に同じものであれば、まあ、コミュニティ版で私がこう登録したものが次のリリースで出るんで、まあ、次の、バージョンアップの時に、そのもので差し替えることができる。まあ、機能的に差分がない互換性持つものようにすると、まあ、プロジェクトがこのオレオレパッチから解放されていいんじゃないのかなと思ったので、まあ、こういうことをやったっていうのがこのパーセントバルブの話になります。
なるほどですね。そう、OSS 活用しますってなった時に、まあ、魔改造じゃないですけれども、なんかこう、独自派生をしちゃうと、その後のOSS 自体の進化に追従できなくなるというか、つどつど自分でその魔改造文をもう一回付け足してあげるとか、そういうのがなんか出てきちゃう、そこの苦しみを逃れたっていう。
ここ多分すごく大事だと私思ってたので、
はい。
やっぱどうしてもたまにあるじゃないですか、こういうのって。
はい。
これってもうろくなことを生まないので、脆弱性とかあった時にも対応できなくなるし、新しければいいですけど、コードのスペースが変わった時に結構もう、通じできなくなったらもう結構やばいなと思ってる。なんか、こういうの経験したことあるので、まあ、ここは結構ちゃんとしたかったなと思いますね。
経験上そういう、まあ独自派生させちゃった場合って、もう今後バージョンアップやろうとすると大変だから行われないみたいな、
そう
なんです、ね。そんなイメージがあるんですけども、まずそんなもんなんですかね。
結構そうですね。その機能がそのバージョンでのみになんか縛っちゃうと上げづらくはなりますよね。
はい。
マイナーバージョンアップがね、いけるんでしょうけど、大きく製品のメジャーバージョン上げるときには障害になりますよね。
そうですよね。このコミュニティフィードバックっていうところで、本来のトムキャットの、まあ、ソースコードの方に組み込まれ、パッチを組み込んだっていう、ことかなと思うんですが、はい、記事の中だと判断材料として2つありますっていうのがあって、1つ目が追加する機能がプロジェクト固有要件ではなく一般的に利用可能であるものか。でもこれに関しては先ほど、はい、まあ範囲化した実装すれば他でも使えるしいいんじゃないかっていうお話だったかなと思うんですが、
設定変更で切り替えたので、はい。
2個目の方のアップストリームに取り込んでも問題ない品質かっていうところ、ここって具体的にどんな判断基準というかその品質基準になったのかなっていうのは結構興味があって、要はそのプロジェクトでの開発品質、まあフューチャー内で、まあ当社内でっていう感じなんですけれども、での開発品質とコミュニティでの開発品質って、例えば見る観点が違うとか、こういう観点でもう追加で見なくちゃいけないとか、そういう視点の差異とかってあるんですか？
これ私の口で言うのはあれなんですけど、この品質チェックみたいな観点でいくと、企業で取り組んでいるものの方が圧倒的にしっかりしてます。
はい。
コミュニティの、まあ、プロダクトによると思うんですけど、トムキャットは結構その辺は緩くというか、今のトムキャットの開発ってコミット前レビューっていう仕組みで動いてるんですね。
はい。
AS のドキュメントとかでもちょこっと出てくるんですけど、コミット前レビューとレビュー前コミットっていう2つのアプローチがあって、
はい。
コミット前レビューっていうのは、コミットした後でレビューをするっていうの仕組みです。で、レビュー前コミットでレビューして、OK 出たらコミットするっていうやり方があるんですね。で、はい、昔のトムキャットの、まあ、6とかの、もうないですけど、6とかの時代は、レビュー前コミットでレビューしてからコミットを入れるっていう仕組みだったんですけど、
はい、
今私コミットってこう、もうコミット前レビューって言って、もうどんどんコミットを入れていくんですね。で、
はい、
そのコミットを PMC が責任を持って見るという。感じます。
お
う。で、リリースの時にも各自試験をして、まあ別に誰がリリーステストしても構わないんですけど、まあ、権限があるだけなんで、その PMC がちゃんと、まあコミッターですけど、コミッチがちゃんと見て品質を担保する。で、各自のテストケースでやっていくという感じですかね。なのでこう、
はい、
もう PMC とか、このコミュニティの目力によるところが強いです。
おー、どれくらいテストケースが充実してるかとかにも結構依存するというか。
テストケースをくれたらもうすげえ嬉しいですね。トムキャットテストケースも死んでるので。
そうなんですね。
本当にもう目力で頼っている感じは強いですね。あと一応
はい。
専用のテストケースとかあるので、
はい。
そういうのを通ってもありました。私自身も担当機能のテストケースとかも自分でテストアプリとか作ってて、まあ、そういうのをガチャガチャやってるんで、まあいろいろ各自が持っているものを使ってって感じがありました。
うん。
結構ユーザーテストに頼ってるとこ多いですけどね。
ユーザー。
リリースして、
はい。
なんかバグあったら直して、すぐ直してあげるっていう。そのスピードで品質保ってるのがあります。
じゃああれなんですか、もしかしたらもうリリースするものバグは入っちゃうかもしれないけれども、早く直すからっていう前提で、まあ、どんどん世に出している部分もあったりするんですか？
まあ、そういう部分もあります。ちゃんとチェックはしてはいますけど、
はい。
その企業とかで行われてるような、こう、なんかカバレッジ取ったりとか、そういうなんかのはやってはいないですね。
あ、
もう本当に、このコードは見た感じで大丈夫だねっていうのが強いですね。そういう感じがやってます。
うん。であれば、あれなんですかね、プロジェクトで開発したものであれば、まあ問題なく取り込める品質だったっていう。
業務プログラムじゃないんで、その、まあ、今回作った方が抜群に優秀だったので、特に問題なくて、それも私もチェックしたので、こういう方針で作ってって言われて、こういう方針で作られてこれたので、で、トムキャットの他の周りのコードと似たような感じで作ってるので、信用度高かったので、まあ、そういう面でも問題なかったなって感じです。
ありがとうございます。これが一つ目っていうところで入れられてた話ですね。
そうですね。はい。
丸二の方、スプリングブート、
ああ、はいはい。
でって書いてある。こちらはどんなことが起きてたんでしょうか？
これはですね、丸一のそのトラブルとはちょっと違ってですね。
はい。
私がもともといた案件の機能を、があって、そこをまあ引き継いだ方から、こういうアクションしたらこういうエラーが起きるんですけどっていうのはもう発端と、質問として発端を受けていますと。で、まあどういうエラーかというと、その、まあ、API サーバーとしてスプリングブート組んでいましたと。で、スプリングブートに対して特定のリクエストを投げると、API サーバーでこう JSON を期待するじゃないですか。
はい。
なんですけど、トムキャットのデフォルトのエラーページっていうのがあるんですけど、たまに出てくるトムキャットのお手製のなんかしょっぽい HTML の画面があるんですけど、それがレスポンスされて、はい、されてしまうっていう相談が来たんですね。
はい。
で、まあ最初来た時に私もこう、そのリクエストがこうエラーとなることを問題ないのかなと思って、まあ、それを調べてたんですね。で、そいつ自身は見てみると、その、文字に、まあ、特殊文字があったんで、その、まあ、要は RFC 違反だったんですね。で、RFC 違反のリクエストなんで、まあ、トムキャットとしては、まあ、当然、エラーとして処理するっていうのは全然、まあ、正しい動作なんですね。
はい。
で、正しい動作ですよって伝えたんですけど、まあ、正しい動作なのは、まあ、承知しましたと。ただ、今言った通り、HTML で返すのはきついですって言われました。要は、フロント全部 JSON で期待してるんですけど、そこで HTML でガソンで帰ってくると、結構衝撃を受ける感じになっちゃうので、
はい、
でそれをなんとかしてほしいですと。で、そもそもなんでエラーが返却されるのか、エラー HTML が返却されるのかっていうと、まあ、スプリングブートって言われ、まあ、基本トムキャット、組み込みトムキャットやつが動いてるんですね。で、トムキャットをまあ自分、ニュートムキャットとしてその中でホスト作ってとかっていうものが、まあ、スプリングブートなんですけど、結局アプリケーションがあって、はい、スプリングブートの中のサーベルトみたいなやつが、いや、トムキャットでコンテキストですね。そいつが動いてるって感じなんですね。
はい。
で、今回のトムキャットが出しているエラーページっていうのは、トムキャットのそのアプリケーションに行くまでのコントロール、タブレットエンジン側で起きてるエラーですと。で、何を言いますと、スプリングブートとかでエラーハンドリングとかって、コントローラーとかでまとめて回収するとかあると思うんですけど、そういうのって、まあ、言うたったらそのアプリケーションレベルなんですね。
はい。
で、アプリケーションレベルのそのエラーはその全部ハンドリングして返せますと。ただ今回起きている RFC 違反っていうのはトムキャットの仕組みでいくとそのアプリケーションに行くまでのそのトムキャットってこのサーブレットエンジンに行く前にコネクターっていうとこあって要はサーブレットエンジンとリクエスト HTTP リクエストとかをつなぐ機能があるんですね。そこで HTTP リクエストのパーシングで起きてますと。これ何を言うんですかというとそのそこでエラーになると、スプリングブートまで当然いかなくて、組み込むトムキャット内でエラーになっていますと。で、
はい、
そこの、その時にトムキャットのエラーハンドル機能で動いて、そこでデフォルトのエラーページを返却するっていうので、です。なので、アプリで どんなに頑張ろうが、これはもうどうしても出てしまうっていうのが今回の事象になっています。なので、その不正なリクエストを投げると、毎回アプリケーションのエラーハンドルまでいかずにトムキャット側、組み込むトムキャット側でエラーになってしまうっていうのは今回。
はいはいはいはい。
で、まあ、それはどうしても困るよねってことを言われましたと。で、たまたま私もその時別の案件で、はい、スプリングブートで API サーバーのアーキーやってたんですね。で、はい、まあ、私の案件でこれ起きるなと思って、まあ、当然試しに同じリクエストみたいに投げてると、まあ、当然同じことが起きましたと。これ良くないなと思ったんで、トムキャットのエラーページ出力機能があるんですけど、そのエラーレポートバブル機能があるんですけど、そこを、はい、そこがデフォルトで HTML をゴリゴリ作ってるんですね。なので、そこを JSON を返すような仕組みに変えました。まあ、仕組みに変えたというか、JSON を返すエラーハンドリングクラスをトムキャットに追加したって感じになります。それをスプリングブート上から利用すれば、不正なリクエストトムキャットがどうしても、ちゃんと独自のそのエラー JSON を返してくれるっていうものを作ったという感じですかね。
はい。
ただ、この組み込みの、そのエラーハンドリング機能ってスプリングブート側から、直接は設定ファイルで変更できないんで、そのスプリングブートで組み込みトムキャットからの拡張するインターフェースがあるので、そこを使って、そのエラーレポートバルブを追加したって感じになります、ね。 そういう、組み込みはしましたけど、その元々のデフォルトのエラーページを JSON する機能をオートメキャット側に無理やり入れたって感じですかね。
これもオレオレというか、魔改造というかっていうのは避けられたっていう。
そうですね、これも改造というかもう新規にそれ用の機能を追加したって感じですかね。簡単な機能なんで、そこを追加して、それを使うように切り替えたって感じですかね。
なるほどですね。ありがとうございます。なんかこうやって、1個目の話、2個目の話とか言って伺ってると、割となんかこう、まあ、サクッとって言っちゃうちょっとな言葉あれなんですけれども、これ、ちょっと本流、トムキャットの機能として追加した方が良くないって言って、こうアクションされてるなっていう印象なんですが、多分他の人も、トムキャットに限らず、なんか OSS のプロダクト、製品使ってる時に、こういう動きができるといいかななんて思うんですが、
そうですね、はい。
ミソじゃないですけれども、なんかそういうのはあるんですか？これを知っておくと動きやすいよとか、こういうのはちょっと障壁として出てきそうだけれども、こう突破できそうとか。
まあなんか、まあ魔改造じゃないですけど、あるそのプロダクトの、まあ、機能を回収したりとか、こういうふうにしたいってやっぱ出てくると思うんで、私の場合はその内部に入り込んでるんで、そのまま入れれますけど、
はい。
まあ、そういう、まあこういう改造したいっていうのは軽くプロリクを上げるなり、開発リストとかに投げるぐらいでも私は全然いいと思いますね。こういうことをやっていきたいっていうのがあるんですよ、この。本当にこう、設定だけで逃げるとかじゃなくて、その魔改造でプロジェクトとかで閉じるんじゃなくて、はい、こう、プロジェクトで起きたこういうことを、どんどんこう、本家にフィードバックしてほしいんですよね。
はい、
本家って別にこういうことをやるのは別に、私自身、まあ、いますけど、何の嫌な気持ちもしなくて、機能追加とか全然ウェルカムで、フィードバックはやっぱ嬉しいので、こういうのをどんどんやってもらうと、コミュニティは全然嫌な気持ちせず、真摯に回答してくれると思うんで、こういうの起きたら普通に何も何の気兼ねもなく言っちゃってもいいですよっていう感じにはなります。こう、だってこの、こういうずつ貢献ってこう、直したいものが見つかればもうすぐに行ってしまえばいいんだけど、
はい、
問題見つけるのは結構難しかったりするので、いきなりこのプロダクトにバグ、プリカ上げてくださいと言われても、この何が問題なのかを見つけるのはやっぱ難しいんですよね。
はい。
だからこう、自分自身が問題に直面してしまえば、そいつを解決するだけなので、その解決すれば、それをフィードバックしてあげるだけで、はいいい。で、これは本源にいりますかみたいなのをしてあげればいいのかなと。
それ、まあ、一周を上げてるところから、まずは直面したときにやってあげるといいんですかね。
まあ、一周でもいいですし、まあ、各プロジェクトなんか、いろいろな口を持ってると思うんですよね。オートメキャットでいくと、多分ありますし、
はい、
データベースもありますし、メールリストも2つぐらいあるので、開発用とユーザー用で。
はい。
パブリックのそこに、まあ、ポイント投げてくれれば。よく今、たまにユーザーメールとかでこういう機能できないのって質問したときに、できないから作るねとかってたまにあるので。
あ、そうなんですね。
はい、私も何個かやったことありますし。これ、開発のメーリングストに行きだし、ボンって投げると、やっぱ敷居が高かったりするんで、ユーザーとかに質問なんか、どうなんだろうみたいな感じでいくと、別にユーザーメーリングストとはいえ、コミッターとかも普通に入ってるんで、
はい。
あ、これバグじゃないって直しとくねとかありますし、まあ場合によってはこう、これ、この問題、プロリク上げてとか、バグジラに上げてとかって、誘導来ると思うんで、そのまま流れに乗ってコミュニティ貢献しちゃえばいいのかなって感じです
か。いいですね。
そういうのってはもらえません、その。
はい。そのサイクル回していけると、よりフィードバックが増えていきますもんね。
そうですね。こう、まあ、問題に直面して、別に業務特化でなければ、とりあえず言ってみるのはありなのかなって気がしますね。せっかく、なんか貢献できるチャンスが巡りできたので、
はいはい。
そこはなんか、このプロジェクトの中で閉じるではなくて、もうちょっと広げていってもらうと、貢献したっていうなんか喜びにつながりますし、プロジェクトも製品が良くなって嬉しいですし、もうお互いにいいことしかないので、素晴らしくいいことだと私は思ってますけど。
はい。ありがとうございます。では、そろそろお時間なので、すみません。第3回に続いて第5回も登場していただきましたが、OSS 活動というところで、いろいろとお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では第5回フューチャーテックキャスト以上でおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。